はい、デコムラです。前回は夜明けのすべてについて映画と、小説原作ですね、両方のお話をして、ちょっと長くなってしまったんで、今回はまあ短めに、まあといってももともとやってたぐらいの長さ20分ぐらいで終えれたらなっていう感じですけども、今回はですね、高瀬淳子さん、この間水たまりで息をする、私が本を最近ですね小説を読み始めた、きっかけぐらいの本で、すごく面白かったですっていう話を最初に、したんですけども、その水たまりで息をする以外の本もちょっと読んでみたいなと思って、高瀬淳子さんの作品を、2つ、読んでみました。1冊目が犬の形をしているもの、2冊目が美味しいご飯が食べられますようにですね。犬の形をしているものが、第43回スバル文学賞受賞作、一応デビューっていうことになるんですかね、これで。で、私が前読んだ、水たまりで息をするを挟んで、美味しいご飯が食べられますように、これが第167回芥川賞受賞作っていうことで、ね、打率がすごいなというか、こうトントンと小説を書いてでですね、その後も高瀬さんいろいろめちゃくちゃなんかあんまり小説読まない私でも分かるぐらいにハイペースで単行本を出していてですね、今日会社で最近高瀬淳、ね、最近よく本を読んでるんですよみたいな話をしたら、私なんか最近 SNS でなんかハゲが増える、ハゲている人が増える SF みたいな小説気になってるんですよって言われて、なんすかそれみたいな感じで、確かねタイトルが芽生えるっていう話を聞いて、それってって高瀬淳子じゃないですかっていう話にたまたまなっててですね、こう全然その人は本とかそんなに読まないんですけども、そこまでこう広がっているだっていうのを、はい、SNS での書評じゃないか、本紹介とかって私どんな、感じなのかあんま知らないですけども、結構広くなんだろうな、キャッチーでもありますし、それとかは、どんな話やって感じですけど結構ね売れてたりするのかなって思ったりは、はい、全然実体験としてそういうのがあったりもしたので、はい、ちょっとちょうどいいなと思って、はい、もう読んですぐ、この本の感想を取っときたいなと思いました。はい、まず、犬の形をしているものですけども、ちょっとあらすじ読みましょうかね。集英社文芸ステーション、担当編集よりっていうところですね。馬橋香織30歳、恋人の田中郁也と半同棲のような生活を送っていた。21歳の時に卵巣の手術をして以来、男性とは付き合ってしばらく経つと性交渉を拒むようになった。郁也と付き合い始めた時も、そのうちセックスしなくなると宣言した香織だが、好きだから大丈夫だと彼は言った。普段と変わらない日々を過ごしていたある日、郁也に呼び出され、コーヒーショップに赴くと、彼の隣にはみなしろと名乗る見知らぬ女性が座っていた。大学時代の同級生で、郁也がお金を払ってセックスした相手だという。そんなみなしろが妊娠してしまい、彼女曰く、子供を下ろすのは怖いけど、子供は欲しくない、と香織に説明した。そして、馬橋さんが育ててくれませんか、田中君と一緒に。つまり、子供もらってくれませんか、と、唐突な提案をされる。自ら子供を産みたいと思ったこともなく、可愛いと思ったこともない香織だったが、郁也のことは多分愛している。セックスもしないし、できにくい体ではある。カオルは考え抜いた上、生まれてくる子供の幸せではなく、故郷の家族を喜ばせるためにもらおうかと思案するのだったが、生殖や愛について切実に描くデビュー作。はい、ちょっとあらすじが長かったですけども、はい、そんな話だったなと。読んだの2、3日前なんですけど、結構やっぱね、なんか小説って皆さんどうやってこう記憶に残してるんですかね。私映画とかでもまあ忘れるとこもあるんですけど、こうイメージとしてね、映画とかって残りやすいですけど、小説ってなかなかこう記憶から抜けやすいなって思ったりするんですけども、まあ そんなこともあるので、あの付箋をね貼ったりしてるので、今日もちょっとあの1冊につき15枚ぐらいかな付箋を貼ってるので、ちょっとそれを見返しながらね、どういうところが良かったかっていうのを振り返っていきたいんですけども、まあまあまずこの本、あの水たまりで息をするもなんかすごいいいな、気になるなっていう感じだったんですけど、犬の形をしているもの、これはもうめちゃくちゃうまいなというかですね、あの全然こう詳しくないので言えないんですけども、あのめちゃくちゃあの何ですかね、よくできてるなっていう感じが、これがデビュー作かって感じですけども、まず付箋を貼ってるところで言うと、恋愛についてとかね、最初書いてあるところですね。恋愛の初めの頃はいつも全部がキラキラしていて楽しい、それが長続きしないことはもうよく知っていたっていうことでね、続きも読みましょうかね、高校生の時に初めての彼氏ができて、朝起きて歯を磨いている時も、数学の授業を受けている時も、部活の後で T シャツを脱ぎ捨てて84を体に振りかけている時も、カエルの鳴き声がうるさい田んぼ道を自転車で走っている時も、頭の中は全部その人のことだった。テストの時に早く解けて時間が余ったら、問題用紙の余白にその人の好きなところを箇条書きにして書いてしまうほどだった。なんかあのこのなんかこうダダダッとこう書く感じ、すごいあのいいですよね。はい、次それは本当の恋じゃないからだよと、恋愛真っ最中で頭がおかしくなっている友達に言われたことがある。いつか消えてなくなってしまう気持ちは本当の恋じゃないからだよって、ね、結構こうあの周りからのこう当たり前だと思っている言葉が結構ぐさぐさ刺さるの多いですよね。はい、次、イクヤは私のことが好きだ、そしてその好きは私が六次郎を愛しているのと同じ種類の愛だと思う。あ、六次郎ね、犬の話がね、こう犬の形をしているものっていう小説ですけど出てきましたね。はい、次は、自分に最善のものを選ぶなんて当たり前のことじゃないですか。みなしろさんと何の話をすべきなのかわからないまま手近にあった転職の話をした。イクヤ以外にこの人にこの話をするのは初めてだった、なんでこれ付箋つけたのかちょっと思い出せないですけども、なんかねこのみなしろさんっていうのも面白いキャラでしたよね。まあ、なんか今回もその水たまりで息をするは主人公の女性と、夫、あとまあ夫の家族とか、あのまあ主にまあ男女の話でしたけど、この犬の形をしているものは、主人公の女性カオル、夫のイクヤとみなしろさんっていうね、このあの3人の話ですけども、このなんかあの男女のこう何ですかね、こう相手のわからなさっていうところに加えて、こうまあ男女に限らないんだというか、まあ同性でもこうなんかわからないっていうところがこうね、あのいろんな種類で出てくるのが面白いなと思いますね。はい、うん、このみなしろさんの考えっていうのがね、なんかこうなんか見えないなっていうところがあって、子供を産んでおいた方がいいのかなってまあ一度は考えますよね。女性はみんな程度は違うし、口に出すか出さないかではありますけど、いつか産めなくなるわけだし、女しか産めないし、人生一度限りできることなら産んでみようかな、どうなのかなって考える、その感覚はわかるんです。このね、なんか点の打ち方とかもね、なんかこう臨場感ありますよね。でもあれって産むか産まないかですよね。子供を持つか持たないかはまた別の話っていうか、子供を持つだけなら、産めない人も養子縁組で子供を迎えることはできるわけだから、人生設計として子供を持つ持たないっていうこと以前に産むか産まないかがあるかなって思うんですから、ちょっとね長いな。はい、まあそういうね、はい、ドドドッとこうセリフがある、面白い。はい、あ、そうそう、みなしろさんの話がね多いですね。あ、友達の赤ちゃんにすらこんなに全然興味が湧かないのって、もしかして心が冷たい証拠なのかなと思い、思ったそばからバカバカしいと思い直す。はい、あのちょっと思うけどすぐ思い直すっていうね、なんかこう思考の、はい、そういう流れがあの文章に表れてて面白いですね。私は二人のことをずるいと思った。シラフで冷静な時にはそんな風に真っ当な思考ができるくせに、ベロベロに気持ちよく酔っ払いもすることに、前後のことが考えられなくなるくらいセックスに没頭できることに、私がセックスをする時は頭の片隅か、 片隅の2箇所か3箇所くらいにいつも別のことが浮かんでいて、気持ちいいこと、一点に集中できることなんて絶対にないから、うんうんうん、これもね、なかなかこう興味深いですね。すごいこう、あの周りと違う考えとか感じ方をしている人の描写がすごくいいなと思います。あ、イクヤはいよいよと言った風に泣き始めた。イクヤはまるで私より私のことが分かっているみたいだった。自分から乖離した自分が冷静に私を見つめている。イクヤが正しいと気づいていた。私はイクヤがいないと生きていけない。イクヤのように私のことを理解してくれる人は他にいない。すがりつきたいと思っている。完璧な明朝体でもって私の頭の中に言葉が浮かぶ。それとは裏腹に私はどんどん体を固く冷たくしていく、子供って赤ちゃんや小学生だけじゃないんですよね。大学生だって親にしてみたらまだまだ子供で、そうは言っても二十歳超えてたら大人でしょっていう人もいますけどね。でも大学で働いてみて実際、ああ子供だなって思いますよ。それは言動が幼いとか常識を知らないってことじゃないんです。そのあたりは社会に出る前にむしろ大学で身につけさせていくべきところだからいいんです。そうじゃなくてね、もっと根本のその人間が大人か子供かを決定づけている条件みたいなのが子供の方に寄ってるんですよね。大学は子供が子供でいられる最後の最後のとこですよ。なんかそれが眩しくてね、僕は好きです。そっか、なんか後半、ああそうですね、なんかキャンパスで働くみたいな、はいはい、話がありましたね。いやマジ忘れてますね、はいはい、なんか怖い、なんかあれな、この付箋つけたとこ読んでいくのもなんかあんまり、やっぱちゃんとこうまとめた方が、読んだすぐ後に録音した方がいいですね。うん。嬉しくなって朝食を持ってきてくれた看護師に報告すると、当たり前でしょう、もう手術して3日経つんだからと呆れた顔をされた。人間の体は悪いところを正しく取ったら傷は塞がるし痛みは消えていくんだそうだ。あ、このね、あの手術のとこも面白かったですよね。あの夜明けのすべてでもね、盲腸の手術のとこシーンがありましたね。はい、私の欲しいものは子供の形をしているけど子供ではない、子供じゃないのにその子の中に全部入っている。あ、これ最後ですね。みなしろさんは立ち上がって、それじゃと軽く礼をして頭を下げきらないうちに後ろを向いて歩き出した。その足音でヒールを履いていることに気づく。ヒールの靴を履いたみなしろさんを見るのは初めてだった。いやー、みなしろさん面白かったっすね。ちょっとあまり内容に触れてないですけども、あのなかなかこう、いやなかなか面白かったっすねこれなんかあの今図書館でいっぱい本借りてるんですけど、こうなんか、あ、これだけ高瀬淳子さんの本では文庫化してるので、なんか文庫で持ってなんかこう繰り返し読みたいと思いましたね。はい、もう10分過ぎてしまってるんで、ちょっとね、もう一冊の方もパパッと、感想を言いたいですね。これあのついさっき、読み終わったというか、まあ、あの今日、読んだばっかりの本ですけども、美味しいご飯が食べられますように、うん、これはちょっと付箋のところ読むっていうよりは私の今の感想ですけども、まあ、これはですね、あのそうですね、あの最初こうなんか会社のワンシーンから始まって、うん、なんだこれはってこう思いながら読んでいると、あのあこれもですね、あのあそうだ、これは先にあれですねあらすじを言わないといけないですね。はい、あらすじ、これは講談社ブッククラブからですね。二谷さん、私と一緒に足川さんに意地悪しませんか。心をざわつかせる仕事プラス食べ物プラス恋愛小説。職場でそこそこうまくやっている二谷と、みんなが守りたくなる存在で料理上手な足川と、仕事ができて頑張り屋の推しを、ままならない微妙な人間関係を食べることを通して描く傑作と、はい、出てますけども、はい、まあ、私はこれもね、あの犬の形をしているものと、まあ、並べてすごくあのなんかいろんなことを考えさせられるなというかですね、こう、あ、こう、あ、こういうことを、あ、こういうのね、うんうんって思ってたら、なんかまたすぐに別のことを考えてしまうような、なかなか面白い、はい、あの本だったと思います。仕事プラス食べ物プラス恋愛小説ね。あのこの中でこう主人公である、あの最初にね出てくる二谷っていう男が、あのご飯があんまりこう、なんでしょうね、あんまり興味がないと言いますか、あのみんなと一緒に食べるこう意味があんまりわからないというか、 まあ、そこはただ単にご飯っていうところよりもこうなんか協調性みたいな話とかも出てきたりするんですけども、なんか私もあれなんですよね、あのご飯あんま興味なくてですね、結構周りに結構言ってるんですけども、なんかこういうこと言うとあの嫌われるんですけどねって言いながらこう言ってるんですけど、まあなんかそこはね結構自分でも分かるなって思ったりね、はい、するとこは多かったですけども、それよりももっと踏み込んでというか、こう、なんだろう、それが言葉にするのは難しいですけどね、こうご飯を作ってもらってお腹もそんなに空いてないのに、カップ麺を食べてしまう自分であったりとか、なんかね終始こうご飯についてこんだけの話をかけるんだっていう、なんかこうまず私が思った、まあ、あの読み進めていく間なんかうわーって思いながら最後まで読んじゃうんですけども、似た感覚で言うとサクセッションとかのねドラマ、こうブラックコメディ的なね、こうなんかすごいひどい、なんだろうな、まあサクセッションっていうドラマはあのお金持ちのね一家の話をこうなんですかね、あひでえな、ひどい人がいるもんだって思いながら笑いながら見るやつですけど、まあこれも割とそれに近いというかですね、うわーひどい、うわーうわーっていう感じで目の前で繰り広げられることをこうなんかついつい見てしまうみたいな感じですかね、はい。でこれがねあの芥川賞受賞、あの選考されて受賞したっていうところで、あの毎度見ているサイト、芥川賞のすべてのようなものを、のちょっとね選考委員の言葉をちょっと、見ていくと、そうですね、まず最初のところで思ったのが、あそうそう、一人称と三人称の2つの視点を導入することでっていうことで書いてますけど、一番最初のところがですね、三人称で書いてあって、これは誰のあれなのだみたいなちょっとなんかこう読むのに最初私とか慣れてないので引っかかりながら読んだんですけど、その最初の会社のシーンが終わってで、もう一人の視点なんですね、まあ、この三人称っていうのは主にこう、男性、なんだっけ二谷の、ことを描くんですけども、もう一つ視点が変わって一人称の方は、さっき出てきた二人目の女性、足川ではなく、お塩さんっていうもう一人の女性ですね、この人の視点になるんですよね。ここはやっぱ面白いですね。あとそうですね、なんかその最初のシーンでなんだなんだって思ってたら、なんかこうドライブがかかってたんですけども、あそこどこだったかな、あれどこだったかな、結構ね読んでる間うおこの言葉すごいなっていうのが結構出てくるんですけどね、で付箋を貼ったんですけどすぐ忘れちゃいますね。まあいろいろ読んでいきましょうかね、例えば最初に貼った付箋のところは、最強の働き方してるのがムカつくんだと思ってたんですけど、もしかして羨ましいんですかね、なんか羨ましいのとは違うんですけど、ああはなりたくないってやっぱり思うから、ムカつくんだけど嫌いってのとはちょっと違うし、なんかいろんなこう思いが巡ってるなっていうのとか、足川さんは何がおかしいのか面白そうに笑っている、似たにも笑い返すが内心少しだけ苛立つ、足川さんのように実家暮らしでお母さんがご飯を作って待ってくれているわけじゃないんでね、という言葉が腹の中で喉に向かうわけにもいかず、トグロを巻き飲み干したビールで現れてそのまま溶ける、溶けてしまえば二谷ももうそんな言葉の存在を覚えていない、そして一瞬でなくなってしまう言葉とその言葉が生まれるきっかけになった感情を二谷は細やかに忘れていく、このなんか感情が、なんか一回胃に落ちてそのまま溶けてなくなっていくっていうののなんか表現がすごく面白いなって思いましたね。でまああれですね、多分あのねここら辺だったかな。あそうそう、まあまああのこの本は、お仕事、まああの何でしょうかね、割とこう水たまりで息をするとかっていうのはこう何か、周りと違うこと違和感を持った人に対しての目線が、まあ、優しかったかなと思うんですけども、まあ、犬の形をしているものも割とそうかな、でもこのなんか美味しいご飯が食べられますようには、 結構そこをこう何ですかね、こうシニカルにって言いますか、やっぱりこうあのブラックコメディ的に、すごくこう嫌な感じで、でもその主人公だったりメインになっている人たちもあのなんかこう煮え切らない思いを持っていると言いますか、なんかその、やっぱ視点が2つあるっていうのもあるからですかね、なんか面白かったですね。はい、で最初のその、会社のシーンがあって、ドライブがかかってくるのがあれですよね、ニタニとお塩さんが飲みに行ってっていうところからですよね、どこら辺だったかな、そうね、自分の残業で仕事するのと仕事で残業するのと他人の仕事で残業するのはなんか違うっていうね、こういうのもなんかね読んでても分かるって思う人もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ私なんかねあんまりこうそんな忙しい職場ではないのでそんなことはあんま思わないんですけども、そうね、このお塩っていうのの二谷に対する感動とかもねなんかすごい分かるようで分からないというかね、あとそうそう、この二谷もなんかつかめない人なんですけど、なんかこうあの文学が好きであったりっていうそういう、ディティールが結構いきなり出てきたりして、そこはこう意外だったりしますよね。あとかこれ面白かったですね、いきなりこう入ってくるこうイライラしてる時に立ち止まった廊下で壁に貼られた社内報の岡山にできた新社屋を紹介する記事が目に入る、屋上ガーデンの素晴らしさという見出しに苛立つ、素晴らしい屋上ガーデンではなく屋上ガーデンの素晴らしさ、素晴らしさってなんだよ、ほとんど揚げ足取りのように発生した怒りはけれど確かに熱を持って腹の底から湧いてくる。これね結構私もイライラしてる時はありますけども、はい、そういうこうなんかよくわかんない怒りっていうのが確かにそこにあるというかですね、なんですかね、けれど確かに熱を持って腹の底から湧いてくるっていうのがねすごい面白いですよね。そうね、あこれもね、これもなんか私も、はい、思うところですけど、ちゃっかりとケーキを手に入れている富士山が大きな声を出しながら食べる、他のケーキを勝ち取った人たちもそれぞれがうーんうまーすごーといちいちつちっちゃいつねえっを入れて喋る、それがマナーだった、これ私も結構思うんですけども、なんかなんか他人をこう褒めるとかなんかもなんかしてくれた人に対する言葉がけみたいなところって結構マナーが分かんなかったりするんですけども、なんかそれこう今なんかこう社会人としてやっていく上で結構なんですかね、自分もこう身につけているところではあったりするんですけども、もうちょっと若い時は結構ねそれにイライラしてたこともありましたね。なんか今全部そうなんだろう、イライラがないといえばそうではないんですけども、なんかそういうなんか、なんだろうな、まあ、憎むからこそっていうのもあったりするんですけども、ただ単にこうマナーがわからないっていうのは結構共感しますね。はい、でなんかちょっとね途中からなんかこうサスペンス調になったりして、犯人は誰だみたいな感じになったりしてね、なんかそれも面白いなと思いましたね。まあまあ最終的にはそうですね、お塩さんが負けて足川さんが勝った、正しいか正しくないかの勝負に見せかけた強いか弱いかを比べる戦いだった、当然弱い方が勝った、そんなのは当たり前だったっていうね、まあまあ別にそれだけが書きたい人ではないと思うんですけども、ここで描かれているのはそういうことですよね。いやなんかすごい話だなと思いました。これもね面白かったですね。最後の方ですけど、大盛りのラーメンをみんな全部食べきって汁まで飲んでいたけど、俺は別にあんなにたくさん食べるのは好きじゃなかったんだ。これ中学生か高校生の時にみんなでラーメンを食べに行ったっていう話ですけど、でもこんなにたくさん食べたくないとは言えなかった。そういう時に頭の中でいつも再生される男なんだ、男の子なんだからいっぱい食べないと、いっぱい食べて立派にならないとというね声。はい、まあまあこれはもうねこうなんですか、まあ、男性性っていうかね、なんかこう、そういうのに当てはめられている、まあ、男性性だけでもないかもしれないですけどね、その食べるのにそんなにこう喜びを感じないのにそれがいいものとされることに対するこうね反応というかそういう感じがしますね。はい、 あ、そう、これ最後にね、これあの最後の付箋つけてたところですけど、めっちゃ笑いながら読んでましたね。本当に最後の方ですけど、あの原田さんが感心したように叫んでみんなに情報を伝達し、足川さんが照れたように笑う、花火の明るさが目に痛かった、すごいと二谷はつぶやく、すごい、なんでこんなことができるんだろうっていうね。あ、その後も結構面白い文が続きますけど、いや、なかなかこう唖然としながら、はい、最後まで読みました。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、高瀬淳子さん、さっきね、あのさっきも言いましたように、最近いっぱい本が出てるっていうことで、ちょっとね追っかけていきたいなと思いつつ、この間本屋に行ったらですね、文藝春秋ですか、金剛がですね、芥川賞受賞作掲載っていう感じで、まあまあ、文藝春秋がね毎回載せてるっていうのは知ってたんですけど、こう初めてこう本屋で立ち読みをしまして、パラパラっとめくってみて、まあ受賞作はもちろんですね、インタビューとか著者への、あと選評ですか、この選考委員のこの、ネットに掲載されてるよりもこうめちゃくちゃ長い選評が書いてあったので、あ、これちゃんと芥川賞受賞のやつ読むときにこっちも読まなきゃいけないなって思いましたね。まあ、読まなきゃいけないっていうか、こう今私のやってる楽しみ方はそっちの方が、そっちの方がっていうか、そっちでこそちゃんとやるべきだというか、ちゃんと文藝春秋をですね、まあまあ買えばいいんですけど、ね、そんなにお金もないので、図書館にね結構バックナンバーちゃんとあるので、この、美味しいご飯が食べられますようにが受賞した時のやつも、はい、今度借りて読もうと思ってます。あと、まあ最近の話で言うとですね、他に、まあ、文芸誌いろいろありますけども、文学界ですかね、私も、割と結構文学界とかね、それ好きな方からこれあげるよとか言ってこうバックナンバーいくつかもらって、読んでたりもしたんですけども、まあ、読むっつってもこうなんかインタビュー1個か2個読むぐらいの感じで、全然他の中を読んだことはなかったんですけど、文学界のポッドキャストがあって、そこでこう最近文学界こういうの載ってますよっていうののお知らせをこう編集部の人がしてくれるんですね。それを最近興味が出て聞いてたら、結構高瀬淳子さん結構ここで書いてて、あとね、興味深かったっつうか読みたかったのが、去年の11月号かな、高瀬さんとハンチバックを書いた市川沙央さんの対談があったりして、あ、ちょっとこれは読まないととなって、はい、いるのでまあ、今他の作品もいろいろ、他の人の作品も借りてるので、そっちを先に読んで、それを返したら、文藝春秋と、文学界を、はい、今度図書館で借りようかなと思っております。まあ、文学界のポッドキャストは、まあ、編集長が変わったりして、まあ、あと表紙もねちょっと変わったりして、今までのこの人が表紙になってるやつじゃなくて、ちょっと抽象的な表紙でこうなんかデザインもちょっとなんかあんま良くないなと思ってたんですけど、まあ、内容的には結構興味があるところが多いので、あとポッドキャストで の紹介もなんかこう分かりやすくなったりして、ああ、すごい読みたいなというか、まあ、結構続けて読んでいけたらなとか、はい、思っている、そんな感じです。はい、いや、なんかまさかね、一冊の本からなんかこういうところまでいろんな本があるんだなというか、いろんな文章を読めて楽しいなっていう、こうこの年になって新たな、めちゃくちゃ気軽にできる楽しみが増えたので、はい、嬉しい限りでございます。はい、文学とかね好きな人、またまあ今頃かと今更かと思わずに、私の話に付き合っていただけたらと、あとこういうのもいいよとか思ったら教えていただけたらなと、はい、思いました。それぐらいかな。では。